時刻は11時4分になっています。さてゲストトークということで、今日はスタジオに NPO 法人里の山から佐藤さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
何度か、ね、出ていただいてるんですけども、いつも金曜日が、ね、多かったんですが、今日はちょっとイレギュラーで木曜日にお越しいただきました。ね、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
佐藤さんは NPO 法人里の山が、まあ、こちらに、ね、されているということなんですけど、
はい、
改めてこの里の山が、里は里山の里に、はいはい、野原の野で、はい、山マウンテンの山ですね、はいはい、そして家の、はい、里の山があるんですけど、はいはい、このネーミングに込めた思いというのはどういった思いがあったんですか。はい、
あの主人を連れてくるのが一番いいんです。あの、はい、そのネーミングをしたのは、うん、あの主人なんです。
で、
はい、でまあ、10年前にね、はい、西宮からこちらに偶然ね、はい、あの不動産さんの紹介で、はい、あの全然何もあの知らない全然知らないところだったんで、はい、パッと見て、はい、あの下にずっとちょっと坂の上なんですよ、はい、で坂の下に橋がありまして、で奥山川いうのちょっと小さい川ですけど、はい、それの下からパッと見た時に、うん、あのあここやって二人で、
夫婦
でもうパッとピンと来て、はい、でまあそこにねあ
の決めて
10年前にね、はい、あのそこを購入しまして、はい、でまああの茅葺きの上にトタンかけた古民家なんですけど、はい、今年で100年ぐらいですね。
すごい、
はい、でそこにね住んで、で主人があの、はい、ここを、はい、あのいろいろ考えたんですけど、あのここを、まあ、里の山がと名付けようと言って言い出しまして、ね、私へえそんな名付けるんかと思ってね。やっぱり里山の里と野原の野と山と、はい、そして家という、
家があるから、
で読み方は里の山がやでって言ってね。
そこで、まあ、ネーミングが決まったんですね。
でそれと同時に、はい、その NPO を立ち上げましたから、それ の, あのロゴマークもね、はい、それも主人が考えたんですけど、
そうなんですね、すごい、
その赤い屋根のね、トタンのね、はい、あの鉄板の赤い屋根なんですよ、うちは、
はい、
赤なんです、
赤色いいです、目立っていいですね。
普通はねグレーとかあの黒とか ね,
そ う, なんです
ね、そういう落ち着いてるうちは真っ赤なんです。でこの間塗り替えましたから、はい、もう一回
真っ赤になる、
もうこんなすごい赤色、い
すごい目立ちますね。
そう目立ちま す, いいす、ね、そしてその山が背景にあって、であのそこにロゴマークを、ね、作ろういうことになって、うん、でやっぱりその山の家と、はい、それから里山 と,
里山と
それからうちね、あの笹百合がね、はい、そのちょうど裏が山なんですけど、あの崖のところに、はい、毎年笹百合がね
咲 く, んですか。
あの咲くんですよ。
いいですね、
で今年も咲きました
か、
まあ、数輪なんですけど、でもすごいそのなんていうかな、笹百合の佇まいっていうのは、の清楚って言うんですかね。
スーッと出て、
そうスーッと出て、
ちょっと斜めにね。
そうです。なんとも言えん可憐なね。
そうですね。
はい、そこはだからそういうふうに笹あの笹百合がね。でその笹百合とその家と、それから里山の、はい、それをこう丸いロゴマークにして、それであ
の
NPO のロゴマークにしたんですけど、
そうなんです、ね、
すごくあのまあ主人の思いがあのこもっております。
そうなんですね。はい、響きもいいです。里の山が響きもいいですもんね。
そうですね。ねあのちょっと読み方は慣れない人はよ、うん、だから里の山家とかね言われますけど、でそのために里の山がって言ってね、こうちょっとね修正させていただいて、
そうです確かに、はい、今もう慣れちゃってるので自然に読めますけど、
そうです、
初めの時はなんて読むのかなってね、なったかもしれませんね、まあ、そういう言葉響きもありますけど ね,
そうですね、
今どうですか、近況高平はだいぶこう秋が深まってきてるんじゃないですか。
う、はい、もうね、今日もね来る時ね、とてもいいお天気です、はい、であのパッと見たらススキがね、
はい、
ちょうどいいぐらいのススキがさーっとなびいてまして、でそれがこう川の方になりました、はい、でパッとこっち里山見たら、はい、もうコスモスが
バ
ーっとね
咲いてて、
まあ、主にピンクなんですけど、でもやっぱりこの頃うちにもそうなんですよ、はい、黄色いコスモスとかね、ちょっと品種はねちょっと違うんですよ、
ですね、
黄色とかね、で、まあ、ピンクでもちょっと薄いのと濃いのと ね,
ね、
黄色いコスモスとかね、はい、なんかそういうのはね、なんかそれがバーッと咲いてね、
秋ですね、
で昨日かな、もう体もすごく元気になりましたね、
よくなりましたね、
はい、 い、もう後遺症も全くなくね、なく、はい、
おー、すごい。
でも本当に自分でも信じられないくらい ね、何がこんなにね、功を奏してるのかと思うぐらい元気になって、まあ、あんまり元気や元気や言ってたらあかんでってみんなから言われるんですけど、
まあ、無理はね、いけませんからね、
セーブしてって言われるんですけど、まあ、それは心得て、はい、でそのやっぱり本当にこう里山のね、楽しめるようになって、はい、昨日も送迎のボランティア、はい、サポート高平っていうのが高平地区にありまして、はい、でボランティアで、はい、お年寄りを、ドアトゥドアで、はい、戸口まで迎えに行って、はい、そしてお医者さんとか連れて行って、ほんで連れて、まあ、連れて、送迎します、はい、そういうボランティアがありまして、
そうですか、
はい、それをまた再開しましてね。
そうなんですね、
はい、でちょうど高平診療所にね、はい、地区の方を送っていって、ちょうど診療の間少し待たしてもらって、またお家へ送っていくっていうのがあったんですが、
あ、忙しいですね
でもすごい、その時にその診療所にね、こういろんな色 の、 コスモスを育てて、はい、それが里山にね移って、で思わずね、パチリと
写真を撮って、
で思わずフェイスブックに里悦子というフェイスブックに
たくさんの方見られてるみたいですね、フェイスブックね、
でそれを、アップしたんですけど ね、
そうですね、
はい、でも早速いろいろね、
反応があります、
はい、数人の方がバーバーと、ね、反応してくださった。
じゃあこう綺麗な景色とか見ると写真を撮って、
そう
もうフェイスブックで情報発信、はい、
そのそうですね、本当にそれをできる、はい、里山地域三田市の、もう本当に三田市の宝って昔から言われてきてますけど、
そうなんですね、豊かな自然がもう残って、ね、はい、今でもこう昔の、まあ、風景が残ってると、はい、
そうです、市街化調整区域ですので、そのいろんなこの今風の建物が建ってない、
うん、
まあ、ある意味ではちょっと不便だというところもありますけど、でもそういう景色とか、その里山のね、佇まいを残すという点では、すごくね、いいと思いますし、でやっぱりいろんな地域行きますけど、なんか未びいきだと思うんですけど、やっぱり高平湾のね、その風景もいいなっていうか、谷合いの、その、ま、谷の合い、谷田が山から山の谷のね、具合とか、そんなんはすごいいいなって自分でね。
そうですね、はい、そういう風景見てると、なんかこう、最近はこう、いろいろ言葉が出てきて、佐藤さんも。
そうなんです、そうなんです。
さっきちらっと聞いたら、俳句をされてるって聞いたんですけど。
そうなんです。数年前からね、なんかね、こちらにそれまで勉強したことないんですよ、はい、俳句とか
俳句
短歌とか
歌、はい、
ところがね、やっぱりね、こうじーっとお風呂をね、こう炊いて火を見てたりとか、はい、あるいはロケットコンロでご飯炊いてるときに、はい、こうや里山ね、ちょうど山見えるんですよ、じーっと見てたり、あるいは冬にね、そのこう上がって、うちの方へ上がってきたときに、はい、そのあぜくら池のあるようなその池のところに、池のその山に、ぶわーっとね、降りしきるんですね、この吹雪というか、その雪が。
雪で。
そんな時ね、もう、はーっていう感じで、もう車すぐ止めて、そうしたら自然に涙がポロポロポロっとね、なんていうか、心が震えるというか、あ、こんな見たことないとかね、なんかそういうのに、こう、感動する、なんていうか、風景。そういうもんにね、こう、はい、巡り合えるとは、まさか都会に住んでるときはね、思いもよりませんでしたけど。
そうですね、まあテレビで見るぐらいかなって感じですね。
そうそうそう。それとか、まあ、季節季節にね、その花を愛でるように、はい、あそこのちょっと行くとかね、
出かけて、
そういうのありますけど、日頃の暮らしの中で、そういう日々のね、あるいは季節のね、はい、移り変わりにね、こう感動するね、あるいは日の色を見ながらとかね、そういうのが、今までにね、もうそれだけでもね、私はこちらに移ってきてね、自分の豊かというか、豊かのお金では買えないようなね、その何とも言えん気持ちのね、はい、震えるような感動をもらってる、
心が豊かになる、
そうですね、それがすごくやっぱり嬉しいですね、
いいですね、心が豊かになるふるさと高平ってなんかこうね、
そうですね、
キャッチでいけそうですね、
そうなんです、
でこういろいろ俳句ができたり、
そうそう、今月なんかはね、
なんか作られたんですか、
そうですね、つゆ草っていうのがあるんですよ、
つゆ草、
はあはあ、今すっごく綺麗でね、ちっちゃい本当にもう1円玉ぐらいかな、10円、大きくても10円、はい、それぐらいで、はい、紫なんですけど、
紫、
うん、でその紫、綺麗な澄んだ紫、紫か青かな、 で青 で中にね、うん、あのあれメシベかな、なんか黄色いのちょっと、はい、でそれがねまるでねあの、はい、6月のホタル、水月のホタルにね、あの
見える、
ああ見える、
お、
それがすごいね、それ一面にあったんです、で私、あれもまあ当たり一面ホタル草、奥山川にシコンの色添えっていうのが、ね、作って、パーッと出てきたんです、
自然に出てきたのか、はあ
はあ、でそんな句を作ったりね、
はあ、
なんかそういうなんか一面にホタル草がね、はあ、ホタル草っていうんですよ、その
そうなんですね、
梅雨草っていうのもあるんですけど、別名ホタル草とか草、はあ、それからね月草、
月草、
月の草と、月草っていうのがね、どうもねあの万葉集にね、あの出てくるみたいです。じゃ
あそれぐらい前からもあるんですね。
前からある日本にある、まあ、あの延べの草ですね。
じゃあ紫で真ん中に黄色いので、そうそう、こうお月さんにも見えるし、ホタルのようにも見えるし、
ホタルがねちょっとこう、
この時期にそれをこう感じられる。
そうですね。それとかね、あのあれですよ、あのうちあの、うん、紫式部があるんですけどね、はあはい、それはねあの
紫式部がある、
はい、我が庭に紫式部の小紫、秋の訪れ伝え来るかもって言って、あ紫式部ってね、
はい、
これも、そうですね、ちっちゃいあの
お花ですか、
ごま粒やりもっともっともうちょっとごま粒の2倍ぐらいかな、うん、丸いね、
はい、
あの本当にそれも紫、
はあ、
紫の粒ね、それ実なんですけど、花はねかわいい白いちっちゃいなんですけど、
花は白いんですね、実が紫、
もうはい、あの紫、もう本当に紫、それがパーッとね枝につくんです、
は
あ、またそれもねすごい綺麗なんです、そういうなんかね、
見てると今のようにこう言葉がスーッと出てきて
なんかこれ国になるかなってね、なんかねふっとね思った時にスースースースーとね、
特にこう習ったわけでもない、
勉強したことないです、
言葉が出るようになってきて、
だからそんなんやったことないけど、それでそれを、まあ、あの大津の方でね、うん、麦の家っていうのをやってらっしゃる、はい、でその方はもう本当に米も作り、はい、それで蚕も買って、あの紡いで、はい、あるいはあの木綿作って、木綿をあの紡いで、はい、で綿を紡いで、で服をあの洋服ね、洋服っていうか、あのなんていうかな、あれなんていうかサムヤみたいなの作ったりとか、はい、それからあのもちろん野菜もね、あの自給自足して、
られて
麦わら、あのかやぶきの家にね、すごい住んでらっしゃるんで、もう、はい、4代ぐらいかな、
そうなんですね、
で毎年1月に、あの新春講座っていうのをね、あのやられて、まあ、各界 の, あのいろんな学者さんとかね、呼んで、1月のちょうど第3日曜日ぐらいかな、でそれもずっと前から行ってまして、今ちょっとお休みしてますけど、ほんで行ってて、はい、そこであの、まあ、あのその人たち の, その学者さんたちの話を聞いて、うん、今の地球の状態とか、はい、あるいは経済とか、それとかこの間二宮尊徳さんのね、この間もだいぶ前ですけど、はあ、5 7代後の方とか、ね、そういうお話とか、はい、環境の学者さんとか、うん、でそんなのを聞いて、ちょっとその後ね、そこの、うん、あのあのちょっとお調子が一本ついて、であのお正月の煮しめとか、あの黒豆とか、そんなの出してくれはって、でみんなで歓談、
交流があるんですね、
交流ね、してね、はい、それで一日ね過ごすというのがありまして、新春講座、そこに山崎さんおっしゃるんですけど、はい、その方にはこんな人浮かんでくるんですわって言ったら、そしたらね、あの、それは、はい、あの人間らしい暮らしをな、あのなさり始めたからでしょってその人が言わはってね、へえとか思ってね、そうなんですか、そうしたらそういうね感性っていうかね、そういうのが刺激されるんですとおっしゃって、人間らしい暮らしってね、
まあ、自然の中に、
そうですね、まあ
入ってということですかね、
木で風呂炊いたり薪で風呂炊いたりね、
お風呂はじゃあ五右衛門風呂で、
あ、五右衛門じゃないんです、普通の風呂なんですけど、あの薪で炊くんです、
あ、そうなんですね、
で、まあ、薪でご飯ね、あのそれはロケットコンロですけど、薪でご飯炊いたりね、まあ、そんなんしてそのあの畑でね、その、はい、季節季節のものを作ってっていうね、もう今年もそんな風にしてこうあのいろいろ作りながら暮らすっていうね、なんかそういうのが 季節を味わって暮らすというか、うん、そういうのがやっぱりあの人間らしいとその人が言ってる暮らしなんかなと思ってね、思いますね。
じゃあこう文明開化というか明治維新あとよりも前の、はい、
そうです、江戸時代、ね、
江戸時代の暮らし
なんか今江戸時代がすごく注目されてるらしくって、そう、ね、その地球の、ね、循環の暮らしとか ね、そういう点でもね、
軌道にもなってこう循環して農業もまた食べ物を育って、
はい、そうなんですね、
そういう循環型を、
はい、だからあの薪でご飯炊いたらその灰が出ますわね、はい、その灰はもちろん畑に帰ります、うんうん、であのまあ、うちはねおしっこボットン便所もあるんですよね、はいはい、おしっこなんかは1年間寝かしておいて、それでまた畑に返したり、はい、まあ、生ゴミも全部、はい、肥料になります、生ゴミも全部堆肥化、あの森の落ち葉と
循環してますね、
全部して、そんな暮らしをね、あのぼつぼつやってるんですけど、まあ、別にそれ絶対それせんなんいうことなくて、しんどい時はもうガスも使うし、
そうですよね、電気も使いますけどね、
はいはい、まあ、緩い縛りであのこれ10年ね、まあ、やってきたんですけど、ね、
自然としてるの で、 そ う、 で、ね、そういったこう感性がだんだん刺激されて、
そうみたいです、
言葉がどんどん出てくるようになってきて
すごく楽しいですよ、ご近所の奥さんとね、まあ、月1回ね、集まってね、あのこんなふうに、まあ、そんな何もその自分のね句をね、こんなふうな気持ちで作ったんや、今ね4年間ぐらい前からね、
あ
の、
まあ、
ダベリングもね、うん、あのおしゃべりも兼ねて、
ダベリング
そうそうそう兼ねてね、はい、それであのちょっと集まってね、それもでもすごくね、あの楽しいです、こんな気持ちの時いい、ね、こんなん作ったとかね、うん、でこれ作ってみてこんな気持ちになったとかね、みんなでそういう時のね心境をねこう交流することで、ね、
そうなんです
ね、すごく楽しい集まりもね、あのしててね、
あ、いいですね、これ作った俳句とか短歌はあの神戸新聞さんに時々載ってるらしいですね、
そうです、それとあの高平の里作り協議会 の、 あの、はい、コミュニティそのペーパーですね、はい、あのそこに
そこにも掲載されてると、
はいはい、載せていただいてるんです
ちょっと注意して見とかないといけないですね、
そうですね、
あの定期的に出してるんですか、
そうです、毎月1回です、毎月です、はい、毎月です、はい、
じゃあよくちょっと見とかないといけないですね、じゃあこれからもう秋もどんどん深まって、はい、もう気温もね朝晩はちょっと寒いぐらいになってきたんですか、
そうですね、
は
い、あの先月出していただいたのは8月27日、
そうでしたね、後半でしたけどね、
あれからね
1ヶ月経って
本当にあの今年でもね、はい、あのクズの毎年クズの花の入園が9月3日になったら、はい、その辺をこう運転してましたら、ふわーっと匂ってくるんですけど、はい、今年私クズの花の匂いね、はい、ちょっと見逃してしまったんです、
そうなんですか、
皆さんもどうかね、なんか匂わなかったんですよ、でそれからあのあれですね、ヒガンバナ、これは匂いしませんけど、もうヒガンバナがね、今年はねヒガンバナね、はい、あのちょっと早かったです、
あ、そうですか、
毎年9月の23日秋分の日に、ね、なりましたらこう一面ねすごい、はい、その時が真っ盛りっていう感じになるんですけど、今年はね23日が盛りはね、ちょっと過ぎてました、はい、あの毎年23日が主人の母の命日で、その彼岸花をたくさん取って、でコスモスとか取ってあのお墓に行くんです、
そうなんですね、
だから今年はね主人がねすごいこの探してました、その敵の彼岸花をね、それぐらいちょっと過ぎてた、
そうですか、
だからなんかやっぱりあるんかな、
まあ、天気の関係
があったんですかね、天気の関係があるんですよね、やっぱりあの今年はねあの、春にね、拳がすごかったんですよ、で、春の拳の多い時は、はい、あの夏雨が長雨が降るっていう言われてるんですって、それをこの間農家の人に聞いて、はい、すごい、あ、そうだったんだ、
その通りになりましたね、
その通りになったんだと思ってね、
あ、そうなんですか、
だからそういう言われみたいなものがありますね、カマキリがね高いところに巣作ったから、作ったらその年はあの雪が多いとか、
あ、そうなんですね、
そうなんですね、やっぱりそういうね拳がたくさん炊いたら長雨なるとかね、やっぱそういうのってすごくね、大事っていうかね、その知ってるっていうかね、
そうですね、
あ、そうなんだ、自然は教えてくれるんやって ね
自然と共に長く暮らしてると、そういうのがなんとなくこう分かるようになってくるんでしょうね、
はい、それとか、まあ、とか例えばあの蚊に刺されたら、ヨモギを、こう釣りつぶしてね、はい、その汁をね、はい、こうつけるんです、ほな、スーッとね、はあ、落ち着く、かゆみが落ち着くんですよ、あれもの人に教えてもらったんですけど、でもそれやってみたら、ね、 本当すごいよもぎってね、すごいんやと思って、ね、
落ち着きました。あ、もうちょっと詰めてバッテン作ってましたけどね。
そうそうそうそう、それでもやっぱりかゆいですよ。でそこにこうつけてね。まあそんなんとかね。
そうですか。
それからやっぱり夏はね、朝顔の葉っぱをね、はい、野良行くときは持って行ったらいいって、はい、で、あの蜂に刺されたら、はい、朝顔の葉っぱの、ね、汁をこう、
はあ、って
あのすりつけたら、はい、あの痛み、実際に私やったんですよ、あの足の鉢に刺された
ら、ね、
朝顔の葉っぱで探し回って、ほんでガーッとつけたら、スーッと痛みがね、
落ち着きました。
落ち着きましたんです。
あ、
あれは私もね、
いろいろ伝わって、
いろいろね、
昔の人の知恵ですかね。
昔の人の知恵ね、いろいろ教えられることがね、今回のね、私稲も作ってますのでね、で皆さんとちょっと遅れてるんです、田植えもね、ちょっと借りる田んぼが遅く借りたので、田植えも遅く遅かったんですけど、でもやっぱりそれね、地域の人はね、見てくれてるんですね、見てくれてるか、じっと見てはるというのかね、すごくね、でいろいろアドバイス
をしてくれるんですね、
そういういろんな知識とか、それからそのこの高平でこんな風にするんやとか、でじーっと見てくれてはるんですよ。うちいろんなメンバーがいましてね、鈴掛台からね、いらしてる、ね、女性でね、お母さんですけど、その方は田んぼのね、もち米の田んぼをね、ちょっと気にかけてくださって、毎日この夏ね、はい、朝の7時半ぐらいからね、田んぼに入ってね、はい、で冷えとか、はい、それからいろんなね、その、まあ、雑草ですね、それをね、はい、ずっと取るのを毎日してくれはった。
そうなんですね。
まあ、それはやっぱりね、地域の人はね、農家の方はね、見てらっしゃるんですよ。ほんで、あれ誰やって言ってね、あの人は誰やって言って、ようやりよるなぁ、言ってね。ほんで、のんできとるやないか、言ってね。
すごい、すごいですね。
すごいですよ。ぐらいでじーっと見て、ほんでね、あの人は特別扱いせなあかんで、ってね。もう、あの人は特別にやら、ね、たくさんやらなあかんで、
ね、とか、ね。待ってくれてたよ、って。見てくれてたんですね、地域の方は。
うん、ね、それにしてもね、まあ、今時ね、その冷えとかね、そんなんを取りにね、田んぼに入ることすら、まあ、ないですね。
まあ、ないですね。
みんなも、除草剤使ってますからね。だから、全然きれいな田んぼですよ。だけど、本当にうちは何も使ってないので、もう冷えも伸びてきます。どうしたら、それをね、毎日ね、7時半になったら、こう、入ってくれるんですね。鈴掛台から来て、有名になっちゃって、ね、もううちの地域の人ももちろんですけど、他の地域の人も見てはるんです、はい、そこへ飲んできてるなって言うてね、すごいですわ。
そうなんですね、
だから、そういう風にして、で、せやけど来年はもうちょっと早植えやとかね、うん、そういう風にね、でいつ頃植えるんやとかね、そういう風なんとか、もうそろそろね、田んぼの水ね、もう抜かんとあかんでとかね、
う
ん、
そういうのもいろいろね、
ちゃんとね、教えてくれるんです。それがありがたいなと思ってね、
でも地域でなんかこうみんなで、
そうなんですよ、ね、はい、前はね、3年とかね、はい、前はねちょっと違う地域で田んぼ借りてやってたんですけど、今年初めて同じその高平の中の境っていう地域の田んぼを借りて、いろいろやってるんです。そうしたらそんな人ね、見てくれてはるんです ね、
いいですね。
でまあ実際借りてるね、前、ちょうどうちの前で借りてるね、方も、その70の後半の方、お母さんです、奥さんですけど、あぜのね、草をね、朝起きたら買ってくれて、
わ
もう、それも釜で、
釜で、わ、大変。
もう、ありがたいのなんのってね、もう気になったでしょ。もうありがたい。
じゃあもう買ったこうかってやってくれるのね。そうか、いいところですね、高平ね。
はい、
この高平でいろいろ企画を考えておられるということでね。
そうなんですよ。はい。これね、
先ほどね、紹介した三田町博、
はいはいはい、
でも高平が企画がね、はい、予定されてるということですね。
そうそう、市役所のほかちょっとね、声がかかりまして、
はい、
それで2ページ、4ページか、
はい、どんなことされるんですか。
やっぱり 里山のね、はい、暮らしをね、体験していただこうっていうので、薪割りですね。
薪割り。
あの薪でご飯をね、あの炊く体験をね、まあ、していただきたいなと思って、はい、でそのためには薪をね、
薪が必要。
で、まあ、薪割りからまずね、
したことないですよ、私ね。
あ、そうなんですか。
ないですね。
気持ちいいですよ、
ですか、
パーンって割れた時のあの爽快感。
そうなんですね。
はい。
綺麗に割れるもんなんですか。
あのね、いいとこに当たったらね、
あ、いいとこ当たったら、
パーンって言ってね、はあ、割れるんですよ。
いいとこ当たらなかったらどうなるんですか。
それはなんかコツっていう感じ、あるいは外したらズボっていう感じ、
手がジーンってなるん
ですか、ね、そうでもそれがね、はあ、なんとも言えん気持ちがいい。
そうなんですね、
はい、そういうの
コツがあるんですね。
味わっていただいて、
巻き割り体験がまずできると。
そう巻き割り体験ね、はい、はい、あのやっぱりあの体使わんと牛も食べられへんっていう、
汗かかないとね。
そう
ですよね。
で、まあ、そんな方もいてってもいいし、はい、それからあのうちの里山整備のメンバーが、はい、その裏山にずっとお寺まで、はい、あの散策路をね、はい、ずっと整備、あのもともとあったあの里道って言ってね、里道っていうんですかね、里道があったんですが、はい、もう細くて、危険なね、それをちょっと広げて、
て
はい、で全部あの危ないとこはあの、木を渡したりとか、でそれがずっと奥ね、20分ぐらい歩いたら
優勝寺、結構ありますね、
はい、
はい、
すごくね、あの気持ちのいい道、でだいぶ間伐しましたから、外も明るいです、はい、前はうっそうとしてましたけど、
茂ってましたけど、
はい、すごい明るくて、そこをあの歩いていただいた、あの散策してくださる方もいいと思うんですよ、でまた薪割りしたい人は薪割りしたりとか、はい、でそんなんして、でまあ、その体験でね、そんなんして、あのご飯をね、炊いてみる、だいたい腕の太さの木、まあ、もうちょっと細くっても、はい、それが6本か7本あったら、はい、一生でもご飯ね、
そうなんですね、
炊けます、
はい、
まあ、ちょっと時間はね、やっぱり蒸らす時間入れて40分ぐらいかかりますけど、はい、でもあのちょっとおこげが ね、
いいね、
ついてね、あのそのかんばしいというか、おこげの匂いがね、でそれで美味しいんですよ、でまあそれをね、あのちょうどこれ11月の13日の土曜日ですから、あの今年の新米をあの炊いてもらおうかと思ってます。
そうですか、
はい、でまあそんな風にしてあの体験をしていただく、
いいですね、
でもし時間があったら、あの黒豆がね、はい、あのあれです、あのつかあのこう選別するのに、あの唐箕って言ってね、
唐箕、
昔の道具ですわ、あの唐の国ね、はい、あのからね、でそれ箕って書いてね、
はい、
あの竹がんむりにね、
ちょっと難しい、
ね、はい、そうそう、唐箕っていうあのあるんです、はい、その前にね、千葉こぎっていうのがあるんです。
千葉こぎ、
はい、うん、でその千葉こぎっていうのに、その、あの黒豆の枝ごとこうかけて引っ張るんです、はいはい、で足でね、こう踏んだらね、その千葉こぎって千葉ってやっぱり千の葉っぱです、
はい、
葉です、
葉があって、
だからこう丸いドラムにこう葉が出てるんで、
トゲ
トゲ、でそれが回るんです、でそして足をこう組んだら、踏んだらぐるぐる回って、でそれにあのこの、 あの黒豆の枝をガーッと引っ張ったら、ほんな今度ね、それからね、あのまるでね、あの、節分の豆まきみたいに、そっからね、豆がね、ぷわーっとね、あの飛ぶんです。
そうなんですね、
子供がね、すっごい
喜びそうです、
ね、子供もちろんしますしね、でそれを体験していただいて、でその結局そこにはまだか、あの、カスもいっぱいね、
入ってますね、
そうです、あの葉っぱのカスとか、
ね、ありますし、
でその色にありますから、それを今度その唐箕っていうの
に、
ね、唐箕をね、ガラガラガラガラこうまた回すんですよ、そうしたらその空気が入って、でその上からあのそういういろんなも の、 の、 あの一緒に混ざった黒豆が落ちていくでしょ、はい、そうしたらあのガーッと風を当てるわけです、はい、そうしたらその風によって、殻とか、はい、あのゴミとかそういうものが飛ばされるんです、
飛んでいくんですね、
で豆だけが下落ちてい
くと、
で豆がバーッ落ちていくんです、それをね、あの子供らが特にね、その回したりね、
楽しそうですからね、
楽しいんです ね、
絶対楽しいですね、
もう夢中で ね、
しますね、
もちろん大人もね、子供心に帰って、キャーとか言いながら、それをちょっとね、まあ、
体験
できたらね、いいかなと思ってね、なんかそういうあの、ね、暮らしをね、でそのね、黒豆はそういう風に選抜するんですけどね、またさっきの村 の、 あの田舎の暮らしですけどね、あの取ってきたら収穫したらね、あの一度ちょっとハウスっていうか、小さいハウスですけど、あの種を育てるハウス、うちにあるんですけど、そこにね、全部こう収穫するんですよ、こう入れとくんです、ちょっとまあ火にあのだから乾燥させるんです、 それがね、ある時ね、私、入っていったらね、そしたらね、入ろうと思ったら、そこでね、プチプチプチプチプチプチプチってね、黒豆が喋ってるんですよ。これ何と思ってね、そしたらね、プチって言ったら黒豆がピュンとね、飛ぶんですよ、そのサウスの中で。
はいはい、
黒豆が勝手に喋って飛んでる、からから飛び出しとると思ってね、あれにはびっくりしました。ほんでもう次ね、ふるさと酪農部のね、活動日にね、子供たちが来て、ちょっとちょっと生きてみって、ほんで、黒豆が喋ってんの聞くとか言ったらね、聞くとか言ってね、連れて行ってね、じーっと耳澄ましてみって言って、ほんで、プシッ、プシッ、プシッ、プシッとか言うんですよ。
ほん
な、ピッとね、
黒豆が。
ほんま、喋ってるとか言ってね、子供らの目がコッと輝いてね、あれにもね、あんなことね、全く初めてね、
そんななるんですね。
なるんです、音立ててね、弾けるんです。
それは鞘から実が出ていくんですか。
そうそうそう、その音プチッとか言ってね。
そうなんですね。
あれは面白いですよ。そこのね、田舎の暮らしっていうのはね、本当にね、
いろんな発見がありますね。
発見があって感動があってね。まあ、私もね、暮らしてね、まあ、こんな老後でね、まだ老後、まだ老後やと思ってませんけど。
まだまだ現役ですから。
本当、こんなね、暮らしがね。
あるとはね、はい、10年前にはそんなことは思ってなかった。ね、高平にお住まいになってこういう体験もあるし、はい、感激も味わったり、
はい、そういうのを今度ね
体験できると。
11月、その前にね、あの稲刈りがあるんです。
稲刈り、
はい、稲刈りイベントを10月の17日に、はいはい、あのやれたらいいなと思ってて、うん、でそれをね、あの企画してるのは、はい、まあ、うちの若手、はい、あの広報部のね、若手お母さん、はい、30代の、うん、でそれとそれからずっと高平に一月2回 の、あの田植えとか、それからあのいろんな草抜きとか、そういうの来てる、あの大学生、あのラララ高平さんっていうのね、これにもまたねいろいろ企画してますね。この高平のね、
里山体験、
ね、里山体験ね、あのフォトグラフォトのなんかつくフォトフレームを作ろうというのね、これ企画してますけど、はい、彼らは、あのまあ、口だけじゃなくて、そういうふうにこう月2回ほど、あのその米作りとかにどんどん関わってね、あのね、あの赤やらね、はい、水色とかピンクとかね、つなぎ着てくるんですよ。
カラフルな。
そう、カラフルです。だいたい5種類ぐらいあってね、紫とかね、その子らが田んぼの中に入って草抜きするんです、冷え取りとか、もうね、黄色いその田んぼと、そのグリーンの田んぼと、その彼らのカラフルなね、まあ今時の風景なんだろうなと思ってね、その子らが写真撮るときね、もうえいとか言って、あのなんかレンジャーみたいにね、やるんですよ。
高平レンジャー
ですね。そうそう、すごいね、そういう楽しみながらね、脳にあの携わるというかね、いいですね。
こういう形でこの若い人が農業に興味を持って、
そうなんですね、
ちょっとおしゃれもしながら楽しめる農業で、
そうなんです、ね、まあ、彼らはね、それで元気になってね、高平大好きとか言って、
あ、いいですね、はい、じゃあ若い世代とそこに住んでる方も、新たに入った方も、
そうです、
もうみんなでこう、はい、盛り上がってる状態で。
はい、でその私たちのね、ふるさと酪農部のメンバーとか、その都会の町のニュータウンとかね、あるいは大阪とかね、町の人が、そのやっぱりあのその高平の私たちの地域では、あの一斉作業ってあるんですよ、はい、そのやっぱり流れてくる水 の、あの源の水源 の、はい、あの私たちはあぜくらい池に池があって、そのあぜくらい池に流れるあのその水の沢をきれいにするという、年に一遍ね、5月の3日 の、はい、あの1時にその池の
決まってるんですね、
はい、あの、はい、あのところで集合して、でみんなで分かれて、でだーっと掃除に入るんですけど、それにまあ私たちのふるさと酪農部の仲間が、あの何人か数人あの数こう加わってくれるようになりまして、そうしたらあの村の人たちであの交流ができますし、でまたあの終わったらみんなもうあの道路に座ってね、ちょっとあの ちょっと休むんですよ、いっぱいじゃないけど、はい、でその時にね、みんな村の人もおいどこから来たんやとかね、
話しますもんね、うん、そこでね、
そうなんで私なんかね、絶対そんなね、ジュースとかね持ってきてくれない人がね、村の人がね、おい若いお母さんにねおい飲めとか言ってね、私ではくれへん。でもそんな人ね、でまあ若い子がね、そんな人30代40代のね、お母さんや子供連れね、中学生連れた方も、ニュータウンから参加してくれたの、そんなどこやねんとかね言ってね、なんかこう地元の人と
交流がね、
交流ができていったら、
いいですね、
また来てんねんなとかね、そんな風にねやっぱり見てもらってね、お互いにねその交流していくのがね、すごく楽しいね、活動にねなってきたかなと思いましてね。
でもまだこれからね、いろんな方もね、また来てほしいので、今回のこの三田町役で初めてね訪れる方もいらっしゃると思いますのでね、ぜひいろんな体験してほしいですね。そうですね、
これはまあここに観光課ですね、それで、
申し込みがね必要みたいですからね、
申し込みがありますね、町のブランド三度、町の三田市町のブランド観光課ですか、はい、そうですね、そこね、でうちの稲刈りの方は、うちの、ホームページとそれからフェイスブックの、里の山がだよりっていう、はい、そこに載せますので、はい、
そちらから申し込みと、
はい、そっちから申し込んでもらったら、なんか稲刈りは午前中15組、午後15組かなんか募集するみたいで、若い子がね、でマルシェっていうんですか、ちょっとした
いろんなものが
その高平 の、
うん、
産物、はい、ちょっと販売があります、マルシェをします、ミニマルシェ、
いいですね、
はい、だからまたぜひ参加していただいたら ね、
じゃインターネットで里の山がで検索していただく、またホームページ、フェイスブックですね、そちらから申し込みということ で、まだまだ高平情報ね、たくさんありますけど、また来月、ね、どんな情報があるか楽しみにしておりますので、
はい、よろしくお願いします。
来月もよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ということで、NPO 法人、里の山から佐藤さんでした。ありがとうございました。
こちらこそ。